ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。今日のゲストは松山市の新妻てるみさんです。新妻さんは愛媛県の選択理論のリーダーである井上千代先生の魔法の手帳講座で選択理論の学びを深め実践なさっています。魔法の手帳講座に参加していて、どんなことがいいなって思われてるんですか？
はい、毎回現在の15、6名ぐらいが集まっているんですけれども、簡単な自己紹介、初参加の方もいますので、はい、簡単な自己紹介と、それから今日学んで帰りたいこと、今悩んでいることなどの紹介をするんですね。その後、毎月参加している人は1ヶ月間小さな目標を立てるんです。
1ヶ月間の目標、はい、毎月だから、これから1ヶ月こうしたいっていう、
は
い、
その振り返り、それから気づき、具体的なエピソード、そういったものをこう発表するんですね。で、その1ヶ月の目標を立てて実践をするっていうところが、やっぱりね、深められる素晴らしいことだと思うんですよ。
これは定着する法則がここにあるような気がしますね。
おっしゃる通りなんですよね、やっぱり自分が目標を立てて実践する間も、なかなかこれは修行だなと思うことが多々あるんですが共に学ぶ仲間がいる、一緒に修行に励んでいる仲間がいると思うと、はいはいはい、やっぱり心強いですし、次回発表するんだと思うとやっぱり意識しますよね。
わ、はい、かります。ちなみに新妻さんは今までどんな目標を立てて、どんな実践をしていかれたんですか？
はい、今月の目標がですね、私は浮かんだプラスは即口にするっていうことで、こう例えばタミさん今日も笑顔が素敵ですねって
言われて嬉しいです
こういうふうに浮かんだことをすぐ相手にお伝えするっていうのが今月の目標なんですね。
浮かんだプラスを即口にする、
はい、
いいな、いいな、真似したいです、
うん、そうですか、で今までにも例えば近しい人にほどありがとう、感謝の気持ちを言うとか、家族に笑顔でおはようを言うとか、本当にもうちっちゃいことなんですけれども、日々実践できることを目標に立てます。
で、実際やってみていかがでしたか？
最初はですね、あれ私目標なんだったっけみたいに思っていたんですが、だんだんだんだんやっぱり実践していくと、知らず知らずのうちに無意識にできるようになってきている自分に気がつくんですね。
で、おそらく1ヶ月ごとにできるようになることがプラスされて、こう上積みされていく感じですよね。
そうなんです。それこそミルフィーユのように、薄く薄くちょっとずつこう重ねられていくっていう感覚があります。
で、結果的に選択理論的な人になってるわけですよね。
どんどんなってきてると思いたいです。
素晴らしい、なってる、なってるおそらくその魔法の手帳講座に参加している、一緒に学んでいる皆さんもそうやって選択理論的になっていることが客観的に見られるんじゃないですか。実感されるでしょう。
例えば1回目に来られた方が、中にはこう泣きながら悩みとか今大変なんだっていうことを訴える方がいらっしゃるんですが、その方が2回目3回目ともうお顔つきまで変わるんですね。笑顔だし、健康状態まで良くなったっていう方もいらっしゃって、気持ちの持ちようとか、うんうん、そういうことがどれだけこうプラスになるかっていうことをすごく実感できます。
免疫学的にも確か笑顔とかプラス思考っていうのはいいんですよね、
うん、そうですよね
じゃあ実際そうやって選択量を実践してよかったって思われることがたくさんあると思うんですが、
例えば私はもともと私は私のやり方でやる、他の人がどう思うと私を理解してくれる人がいればそれでいいっていう、こう、ちょっと強気なタイプだったんですけれども、じゃあそれで自分の感情がいつもご機嫌だったかというと決してそうではなかったんですね。例えば、あの人はどうしてこうしてくれないんだろうとか、なんで普通はこうでしょうとか、
はいはい、
常識だよねっていう、あの人のせいでうまくいかなかったんだみたいにイライラしたり機嫌が悪くなったりっていうことがもう多々ありました。
それは本当によくあることだと思います。どうしても人のせいにしてしまったり環境のせいにしてしまったりしがちですよね、
はい、でも学んだ今、それは他の人の欲求を理解せず自分の思いを 押し付けようとして人をコントロールしようとしていたんじゃないかなというふうに考えられるようになったんですね。ですので今は相手は変えられない、変えられるのは自分と未来だけっていう思いがありますので、まあ本当に柔軟なこう考え方というかしなやかな強さになったというかですね、そういう考え方ができるようになったので、まあ毎日ご機嫌にハッピーに過ごせているなというふうに実感します。
実は私新妻さんとは多分10年ぐらい前ですよね、
う
ん、
そうですね、
お会いしたことがあって存じ上げてるんですけど、ますます素敵な考え方や実践をなさるようになってるんだなと思って、輝いていらっしゃる理由が分かりました。
ありがとうございます。
じゃあそんな中で最近こう選択理論を学んでてよかったなと思えるようなちょっとしたエピソードがあれば。
はい、はい、まさに昨日のことなんですが、まあ、友人にちょっとあることをお願いしたんですね。そうすると普段ならいいよいいよって言ってくれるはずなのに思いがけず断られたんですよ。で過去の私であればなんでって思ったりちょっとへこんだりしたかなと思うんですね。
友人であればなおさらそうなりそうですよね。
そうなんです、うん、でも今は何か思うところがあったのかな、あるいはちょっとね事情があってそれができなかったのかなというふうに、まあ、考えられるようになりましたし、断られはしたんですけれども、まあ、友人は私のことを応援してくれているはずだっていうふうにもう一つプラスに考えることができるようになりました、
はい、人間関係にひびを入れるようなことではないと。
そうですね、うんうんうん、はい、こうやってこう思考の工夫ができるようになったことでいろいろな物事の捉え方が本当に柔軟になってきたかなと思うんですよね。大変だとか我慢しなきゃとか思うと脳が苦しいと感じて行動することになりますよね、はいはい、ですのでマイナスに思えることをいかにプラスに変換して脳を騙すかというところを今楽しみながらやっています。
うまい言い方ですよね。プラスに変換する脳を騙すっていうのはね、いい意味でね、
はいはい、
今日のゲストは魔法の手帳講座で選択理論の学びを深め実践なさっている松山市の新妻照美さんでした。